バスケトークラジオ、
はい、第198回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
フジモンです。
よっしゃフジモン、2人やね、久しぶり。
はい、そうですね。
いやもうね、バスケトークラジオの200回配信記念目前でございます。
そうですね、
フジモンも、はい、急遽来れるようになってんな。
そうです、
無理くり駆けつけてくれることになって、
はい、
神奈川からありがとうございます。
楽しみしてます。
楽しみしてます、僕も。早速バスケトークラジオ始めていきましょうか。
はい。
フジモンはさ、やっぱすごいね、はい。バスケ好きだね。ブースターイベント行ってた。
はい、そうなんですよね。
ちょっとフェイスブックでお見受けしたんですが、この辺の話をちょっと聞かせてよ。
はい。はい、実は私、まあ、いろいろこうバスケつながりで、横浜ビーコルの、
うん、
まあ、例えばグッズ、選手の T シャツとか、まあ、そういったものをこうデザインしてる方とちょっと知り合いになりまして、まあ、その方からよく T シャツなんかも面白いのが出るとちょっと購入させてもらったりしてたんですけど、で、まあ、その方があるイベントを教えてくれてですね、はい、あのいわゆる芸人たちがこうトークライブをその B リーグの、まあ、開幕直前スペシャルっていうことで、トークライブをするっていうので、ちょっと、お誘い受けたんでちょっとチケット買って行ってきました。
お、
はい、まあ有名といえば有名なのかもしれないですけど、
なんか隊長が知ってるような人いる？
まあクマムシ、
クマムシあったかいんだからやろ。
はい、
クマムシ喋ったんや。
はい、
それと
それとクマムシのその2人で、これが、まず富山グラウジーズのブースター代表として。
おお、なるほど。
はい、で横浜ビーコルの代表として、鬼ヶ島、名前を聞いたことあるんですけど、鬼ヶ島の和田さんと、あともう一人なんだっけな、なんとかファイルのあの柘植。
おお、僕聞いたことしかないな。
で、あ、これが横浜ビーコルの、まあ、ブースターとして
代表 で、
はい、あと川崎のブースターの代表として、これチーム名忘れちゃったんですけど、爽やか五郎と鈴木啓太、上場軍団かな。はい、
なるほど。
だからこの3つのチームのブースター代表として、まあ、あの開幕予想したりとか、まあ、この前のアリーカップについて、今後アリーカップをみんな見てたみたいなので、まあ、それをもとに今後の予想するっていう。
なるほど。
でこれにあのゲストで木村恵里フリーアナウンサーですね。
お
お、この人あの NBA の確かあのワウワウかなんかの番組の、
そう一緒にやってるよね。
はい、そうです。でこの方も神奈川に住んでるということで、川崎の方のブースターの中に入り込んでですね、
なるほど、
まあ、あのどこが一番強いだなんだっていう、まあ、そういうところから、まあ、ツイッターネタとかいろいろと話をしてたんですけれどもね、まあ、来てるお客さん、まあ、全部で100人いるかいないかだったんですけど、ね、そんな大きなとこじゃなかったんで、100人もいないかな、80人ぐらいかな、で私はなんかもともとチケット買った整理番号がすごく若くて早く入場できたので、なんか私より早く入った方がね、その一番前とかどうしようかななんて迷ってるうちにですね、私がさーっと入っていって一番前のど真ん中の席を手に取りまして、はい、でもう目の前で聞けるぜという。
なるほど。
でもちろんバストラ T シャツ装着で、
ありがとうございます。
芸人の方が何それとか突っ込んでくれないかなっていう、そういうところもちょっと期待しつつですね、はい、で思っ、まあ、なんか差し障りのない話とか結局お笑い方向に持っていかれちゃうのかななんて思いながら、そんな大きな期待は実はしないで参加はしてたんですけど、
なるほど、
すごく面白かったですね。
そうなんや。
なんか笑いすぎて涙出そうになった時
と
か
もありましたね。そんなにすごいやん。さすがプロやな。
まあ、多分私が同じことを同じ場で喋っても面白くないかもしれないですけど、やっぱ話し方とかうまいですよね。
お、
はい、
そうなんや。
でそれぞれ、結構そのイベントというかそういうのに参加してるみたいで、例えばクマムシのうちの、あの歌ってない方側が実は富山出身らしいんですよ。
お
で 長谷川くんってあの歌ってる方は実は埼玉出身らしいんですけど、
ああそうなんや、うんうん、
あのグラウジーズのホームとかにやっぱ行ってるらしいんですよね。
あそうなので
、うん、ハーフタイムの時に何かやったりっていうことが多分きっかけなんでしょうけど、
うん、
実際にこの歌ってる方の長谷川くんがですね、うんうん、チアと混ざって一緒に本当に踊ったりしたらしいんですよ。で実は、うん、去年富山って成績は悪かったんですけど、うん、入れ替え戦のちょっと手前まで行くぐらいでしたんで、
うんうん
うん、ただ後半戦でこの長谷川さんが一緒に踊ってから、
うん、
ずっと負けなしてきたらしいんですよ。
そうなんや、もうジンクスになってしまってんね
よ。そうなんです、だから勝利の女神って男ですけど勝利の女神って言われてて、
うんうんうん、
で試合前なんかもこうそのスタンドのところ歩いてたら、
うん、
まあ、その富山の情報選手、うん、まあ、今年からは新潟行っちゃいましたけど、
うん、
お勝利の女神今日も頼むぜなんて肩ポンと叩いて言われたなんていう、そんな話もあります。
すごいな、面白いエピソードだねそれ。
そうなんですよね。あと鬼ヶ島の和田さんも、
うん、
まあ、横浜のブースター代表として、うん、なんかいろいろリポーターみたいなことをやっぱりやってるみたいですし、さわやか五郎さんも、
うん、
川崎のホームでの、 よく大きな声で応援の温度を取ったりする人いますよね、
うんうんうん、
その役をやってるらしいです。
え一回紹介してくれた人、紹介というかあのバストラで一回話してくれたあの人。
あいえいえ、爽やか五郎さんってあの川崎 そのブースターの方の代表で出てるその人が。
そういうことね、あごめんごめん勘違いしてた。
あ、
うんうん、
はい、そういったこともだから実際にただのパフォーマンスとしてただああいう適当に呼んでやったわけじゃなくて本当にそういうブースターの活動として結構最前線に立ってですね、
うんうん、
あの芸人さんが結構活躍してるみたいで、まあ、そういう中でのエピソードとか、
うん
うん、あと柘植さんなんかは横浜代表のそのブースター代表として出てるのに、
うん、
結構最近芸人をこう使うことがやっぱ B リーグも多いので、
うんうん、
オーディション受けませんかとかいろんなのがやっぱ声かかるみたいなん
ですよ。やっぱあるんや裏ではそんな。
で今まで横浜の応援とか言ってずっと言ってたくせにこれ前サンロッカーズの応援を受けて今オーディション受けてきましたとか言ってみんなにブーブーブーとか言われたりとか
して、なるほど、やっぱオーディションがちゃんとあってでしっかり仕事として B が雇ってるっていうことやね。
でまたそのオーディションの時のじゃあ、回想シーンとか言ってこう、うん、その時の様子とかをこう笑い混ぜたこう喜劇的な感じで、
おコントみたいな、
コントみたいな感じでやったりとか、そうですね。あとはクマムシの長谷川選手さんなんかは選手のツイッターとかもいろいろチェックしてるみたいで、
うん、
まあ、富山に小原翼っていう選手がいるんですよ。
うんうんうんうん、
つくばから行った筋肉ムキムキの選手なんですけどね、
うんうんうん、
でその人がなんかツイッターでマッスル翼って言って、
うん、
なんか筋肉についての質問に何でも答えるっていうコーナーを作ってるらしくて、
なんか俺それ見たことある、
あります、結構有名
です、 MSN で流れてきた一回、
はい、でなんかその何々さんはどこの筋肉が好きですかとか結構なんか変な質問とかも多いらしいんですけど、
うん、
結構それなりに答えてくれてるらしいんですよね。でクマムシの長谷川さんがそのまあ、僕ラーメン好きなんですけど、
うん、
ラーメンを食べることを諦めずに食べ続けながらも筋肉になる方法を教えてくださいという 質問をしたら、
うん、
フルスカトだったらしいです。
あそうなんや、
完全に相手にしてもらえなかった。
そうなんや。
まあそういう話をもっと面白くこう聞こえるようにいろいろ話をしてくれるのでかなり面白かったですね。
なるほど、さすがプロやね、話題も練り込んでそうやね。
そうですね、
うん、
で一番びっくりしたのがやっぱ木村エリアアナウンサーで、
うん、なんで、
まあ、NBA 見てるだけあってすごくバスケに詳しくて、
うん、
ところどころで、うん、例えば今年は B これ2メートル20センチぐらいの外人が入ってきたんですけど、
うん
うん、もうだから今年の B これは違うでなんて話をした瞬間にでも NBA でほんのちょっとしか出てないじゃないのとか言ってすぐ突っ込んできたりとか、
すげえ。
あとは選手の選手というかそのチームのこう B リーグこれから始まるんで予想とかをこうよくクイズ番組でやってるの紙に書いてこうやりますよね、
うんうん、
1位がどこで2位がどこどこっていう、
うん、
木村エリーのアナウンサーの予想は私とほとんど変わらなかったんですよ。
へえ、それは解説もつくわけ。
解説もつくんです。で、うん、まあ、なんでなのかっていう、
うん、
まあ、クマムシとかはさすがに初心者なので、
うん、
ま あの一番好きな富山を1位にしたりとかって、そういうらしいこともやってたんですけど、うん、木村アナウンサーの東地区の予想なんかはもう私とブレックスとその、うん、サンロッカーズの順位が逆なだけで、それ以外は全部一緒で、うん、その理由も明確にこうみんなの前で話してましたよね。
なるほど、うん、すごいな。
2時間がすごいあっという間で終わってしまいまして、またやるそうなんで、あ、そら、最後にっていうか後半、第2部の後半にですね、
横浜 B コルト1部と2部に分かれてるの。
そうです、前半と休憩挟んで後半っていう、ただそれだけだったんですけど、後半にゲストをお呼びしてますって言って、横浜 B コルの CEO が来たんですよ、社長が。すごく気さくで面白くて、でビーコルがまあ弱かったわけですよ、でビーコルファンはド M が多いと、とにかく負けてそれに耐えて、でたまに勝った時、うわ勝ったっていう、この喜びが味わいたくてビーコルファンになってる人が多いという話をしてました。なんか負け続けてて、一回ポンって勝った瞬間に観客数がめっちゃ増えたらしいです。
あ、そうなんや。
昔のあの阪神で、あの、負けまくってたけど、人気は全然衰えない時の阪神のような、なんかそんな感じの。
ああ、なるほど。熱量を溜めてみたいなね。
そうです。で、その話をビーコルの社長がしてる時に、まあビーコルブースターが一番場所的にも多かったんですけど、みんなそうだそうだっていう、こう、うなずきながら聞いてたので、全員やっぱり同じ気持ちでビーコルを応援してたっていうことなんでしょうね。
ほんまやな。
でも本当にあの、NBA から2メートル20センチぐらいの、多分 B リーグで一番背が高いっていうことになるでしょうね。そのセンターが来ましたし、あとは田渡亮選手ですよね、海外から戻ってきて、まあこういった選手が入ってきたので、まあ苦しい戦いであることは変わらないんでしょうけども、まあ B コルは面白くなるかもしれないなっていうのが一つ。
本当やね、なんかキャラ立ちがすごいね。
そうですね。
ね
え、あとはその東地区がこう強すぎるとかっていう話題があったじゃないですか。
あれどうだった？
その時の、要は会議みたいな時の話なんかもしてくれたんですよね。
どんなん聞かしてよ。
いや、なんかその最初横浜を東地区に入れるっていう話もあったらしいんですよ。川崎と横浜、川崎がこう中地区でトップだったのに、その中地区トップのチームを、東にわざわざぶち込むのってどうなんだろうとか、でその理由付けとして、あのなんか行政番号っていうのがあるらしいんですよ。
あ、なるほど。
だから地図で見ると川崎の方が東なんだけど、
ちょっとごめん、行政番号の行政ってどんな字？
あの行政ってあの行くっていう字に政治の政の、おそらくその
行政だと思う。あの行政番号か。じゃあ、 あの法人として登録した時の法人番号みたいな行政番号っていうのがあるんだ。
おそらくそういうことなんだと思うんですけど、行政番号だと横浜の方が若いから横浜をそっちに持っていこうかとか、結構改革案がいろいろあったらしいんですよ。
なるほどなるほど。
ただまあ横浜の CEO としては、岡本さんっていう方なんですけど、東はもう全部 NBL 元、そんな中に BJ のうちが一つだけ入るのは嫌だと、本当に強いし全敗しちゃうかもしれないから嫌だと、まあ、そういう気持ちがあって、もう絶対にそれは嫌だとその会議の中で言い続けてたらしいんですね。まあ結論としては、そういう風な話になることも全部ひっくるめて最初にルールを決めてるわけだから、まあ、最初の 3,4 年ぐらいは、まあ、結果がどうあろうと現行ルールで回すのが、やっぱ筋じゃないかっていうことで、最終的にはあの強いチームが集まったからといって編成を変えるとか、まあ、そういったことはなく、最初のルール通りで今年度のカンファレンスも決めるというふうになったらしいです。
なるほど、
はい、
そうか、すごい。でも絶対嫌だって言い続けたんや。
そうですね、
断固反対っつって。
はい、
なるほど。そりゃチームのオーナーとなるとそうなるよね。
そうですね。
あんな群雄割拠のぐちゃぐちゃのところ入れられたらちょっと辛いもあるわ。
そうですね。そういう話をここだけの話ですけどねなんて言いながらもザックバランに本音でバンバン話すから、それがまた面白いんですよね。
いや面白そう。なるほど。
でこのトークライブも、来た人 人の反響は良かったっていうのはもうその日の雰囲気で分かったので、うん、あの終わりの時にこれ2回目3回目もやった方がいいよと、
うん、
で2回目3回目になったら、うん、あの大西ライオンとか、うん、あとあのキリンの田村っていうね、うん、あの本当に有名なもっとすごい人もやっぱ呼びたいよねなんていう話もして、第2回は前半戦が終わった、まあ、年末年始ぐらいのどこかとか、うん、まあ、そういったところでまたやろうかななんていう話になってました。
ちなみに何名ぐらい来てたの？
お客さんは80人ぐらいですね、
うん、80ぐらいか。
そうですね、うん、1列が10人ぐらいでそれが8列ぐらいだったんで80、90だと思います。
うんうんうん、で、はい、料金は？
料金は前売りで2500、当日で3000ですね。
なるほど。そして、はい、飲み食べ物はどう？
あ、そういうのは全くなく、本当になんか、あの演劇とかをやるような本当にちっちゃ
な
ホールみたいなところなので。
なるほどなるほど、
はい、
そういうことか、
はい、
いやー、なるほど。
一番前なんで唾でも飛んできそうなぐらいのところでずっと。
そんなに、で終わってからも結構プライベートで話みたいなさせてもらったりしたの？
あのですね、ほとんどそういうのはなくてシューみたいな感じで、結構押しちゃったんですよ、やっぱ盛り上がっちゃって。
ああ、なるほど。
で、閉まった幕が閉まった瞬間に、うん、あの申し訳ありませんが急いで撤収お願いしますなんて言ってたんですけど。
ああ、それぐらいギリギリまで、まあもう盛り上がったっちゅうこっちゃ。
そうなんです
ね。え、
ただそんな中で後ろからちょっとクマムシの2人が出てきてたんで、
うんうんうんうん、
ああもう本当楽しかったっすって挨拶しながらバストラ名刺を2人に渡して。
よくやった。Well
done、
素晴らしい、よくやりました。
マニアックな時もあるけど適当にいろいろおしゃべりしてるやつなんですけどって言ったら、その適当さがいいですねとか言って、あの、うん、クマムシの歌ってない方の人が最後言ってくれましたけど、ね、
ああそうなんや、
はい、
彼らもこの配信聞いてくれたらな、俺らのこと話してるわっつってね、
聞いてくれたらいいですけどね。
聞いてくれたらいいけどね。まあ、
ちょっと当然あの会ってないんだからも出てましたよ。
出てた、うーん、
はい、
いやー盛り上がったか。行く前はね、フェイスブックでフジモンからいやーどんななるか分かりませんけどみたいな言ってたけど、ね、結果行ってよかったね。
そうですね、物は試しっていうのと、どのぐらいこう、うん、ね、まあ、一般のっていう、こうバスケやって当たり前の、うん、見に行って当たり前の私たちじゃないような人たちが、
うん、
まあ、どのぐらいこうそういう認知してるところがあるのかななんていうのを、
うん、
まあ、結局お客さんマニアックな人たちばっかりでしたけどね。
ああ、そうなんや。
もうみんな、うん、まあ、私はバスケットークラジオの T シャツでしたけど、
うん、
みんなどっかのチームの、うん、やっぱジャージとか T シャツ着てましたからね。
ああ、やっぱそうなんや。へえ。負けてない、負けてない、バストラ T シャツも。
そうですね、私はもう一番いい位置を、うん、取ってますからね。
ねえ、一番前だったしね。いやー、よかったね。
そうですね。
なるほど。そうか、そうか。まあ、機会あったらぜひ次僕も行きたい、
ね、
遠いな、近くにあったらな、行ってみたいね、こういうのを体験してみたいわ、うん、
はい、
そしてそしてその話題の B リーグが今週末から開幕やんな、もう。
そうですね、
なあ、この辺ちょっとまたフジモンに語っていただき、そして分かった上で開幕スタートをちょっと迎えたいんやけど、
はいはい、はい、
ぜひ俺を含めたリスナーの人たちに、
はい、
出足スタートをどう見ますか？
はい、そうですね、東、
うん、
どこが1位になるかっていう話ですけど、
うん、
まあレギュラーシーズンに関しては、
うん、
これあの最後のプレーオフは分かんないですけど、うん、レギュラーシーズンに関しては川崎なんじゃないかなっていう気はします。
そうなんだ。そしてそれはなぜ？
やはりファジーカスを止められないっていうことと、
それやな、ファジーカス、
あと同じメンバーがもう入れ替わってないです、ほとんど。
まあ引き続き強いことはもう間違いがないと。
そうです、ブレックスがメンバー抜けたから力落ちたとか言われてますけど、あのままのメンバーだったら、
うん、
優勝候補ナンバーワンって多分言われてると思うんですよね。
うんうんうんうん、
だから安定度がもうチームとしてのそのもうあれができちゃってるっていうところが、
うん、
もう一番安定して、
うん、
まあ、世間の大方の予想はアルバルクじゃないかって言うんですけど、
うん、
まあ、アルバルクも多分最後に向けて調子を上げてくるとは思うんですよ。
うんうんうんうん、
ただ外国人、新外国人とか新メンバーとの、うん、やっぱりこう息が合わないっていうところとかで、うん、結構思わぬところでポロッと落としちゃったりして、あ、まあ、そんなに大差はつかないんですけど、うん、やっぱり川崎にはちょっと勝利数では劣るんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
東は川崎か。
で千葉がちょっとこれ読めないんですけどね。だ千葉とアルバルクがもう本当に 0.5 ゲーム差ぐらいで、うん、っていうとこなんですけど、
細かい読みやな。
はい、ただ、うんうんうん、千葉の方が、うん、やっぱりその外角が当たる当たんないっていうところで、うん、勝敗が左右することが結構他の試合、
うん、
アルバルクと比べると内外のバランスっていうのがちょっと外寄りかなっていうところが。
なるほど、そこがちょっと水物になってて、まあ、起爆力はあるけれども、はい、ちょっとファジーカスのインサイド中心の安定感と比べると、
はい、
ちょっと危ないところもあるかなっていう。
そうなんです、
不安定なところがあるかなっていう、そういうことやな。
なんで J2 とアルバルクがどっちかっていう、どっちか上かってちょっと微妙ですけど、
うん、
まあ、0.5 差で、
うん、
はい、まあ、アルバルク千葉っていう順番になるかなと。
なるほど。
デプレックスがその次で、うん、次がサンロッカーズで、
うん、
レバンガっていう順番ですね。木村エリアアナウンサーは、
うん、
そこのブレックスとサンロッカーズが逆だったんです、うん、
ああなるほど、
はい、
ここだけやったらあとはもう全部一緒やったんや。その 0.5 ゲーム差も読み切っとったんかな。
あ、 0.5 ゲーム差ってのは私の意見です、
ね、そうやで、そうやで、その微妙さも読んでたんかな、
はい、そうですね、
微妙。
そこ 0.5 ゲームって話はしてなかったけど、なんとなくそういうところを感じたじゃないかなと。
接近してるようなニュアンスで言ってた、
うん、してましたね。まあ、富樫君がすごいかもしれないけどっていうことは言ってましたけどね。
なるほど。中は、
中は、
うん、
まあぶっちぎりで、
うん、
シーホースだと思いますが。
ああ、そうですか。これはちょっと硬、はい、いんだ
と思いますね。
そうか、そこにくっついてくるとすれば、
これがですね、うん、3円じゃないかっていう方々もいらっしゃるんですけどね。3円か名古屋かし、って考えた時に、まあ3円かなと。3円と滋賀と名古屋、
うん、
この3つのチームがもう本当に潰し合うような気がするんですね。
滋賀じゃないよね、
うん、滋賀じゃなくて、富山と三円と名古屋、
うん、富山三円名古屋ね。
はい、まあアルビレックスがちょっと一番下になっちゃうかなっていう感じもするんですけど、うんうん、横浜とアルビレックスが、
うん、
ちょっと下争いかなっていうところで。
あ、そうか。
まあ、富山がなんでその次ぐらいに来るかもしれないなとは思ってますね。三元、富山、
うん、
名古屋、
富山、
名古屋。あ、でも名古屋と横浜と新潟が3つでビリ争いするっていう形で、でも名古屋思ったより勝てないかもな。もしかしたらビーコルの方がいいかもしれないです。
ああ、そう、
はい、
なるほど。
ビーコル、名古屋、新潟。
そして、はい、西は西、
まあ、これはキングスかエベッサどっちかかなっていうところです。まあ、キングスが行くだろうなとは思いますが、次がその2位がですね、エベッサか京都か滋賀かなんですけど、意外に京都がいいかもしれないですね。だ2位が大阪、3位が京都、滋賀、あとストークスが読めない。
ストークスは読めないよね。
島根も総入れ替えなので、うん、そういう意味では西宮島根って順番になるかなっていう。
そうやな、やっぱりこれ東こう見るとえぐいよね。東もでも本当に地区レベルがちょっとごめん全然違うよねこれは。
そうですね、
いやもう絶賛大反対するわ。なるほど、
まあメンバーの入れ替えもあるんでね、去年の順位で結局リーグ編成変えてもっていうところはあるかもしれませんしね。怪我人一つでまた随分雰囲気変わりますから。
変わるしな、勢力図も変わるでしょう。
はい。
そやけど我がストークスとしてはね、はい、これはもうこれ以上ないリーグにいるわけですから。
そうですね、
リーグじゃなくて地区にいるわけですから、これで名前を挙げていただいて、
はい、
ね、前に進んでいけるんじゃないかなっていう期待を持って。
なんか交流戦でブリックスとの試合ありませんでした、
あったんかな、俺ちょっと見てないわ。
ちょっとどっかでなんかあるんじゃなかったかなっていう気がしたんですけどね。その日なんかはすごく盛り上がりそうな感じもしますけど。
そっかな。でプレシーズンマッチとかどうなの？
プレシーズンマッチはやっぱ怪我に富山なもう8人で戦ってたらしいですね、怪我人が多くて。
うっそ、それまた怪我人作った怖いな。
それがでも、開幕には全員間に合うっていうのが出てるみたいなので、で富山はでもそれでもあれですよね、アーリーカップで優勝したんだったっけな、なんかすごくそういうので盛り上がってましたし、まあ3円、3円じゃない、あのシーホースに関しては出なかったですからね。
あ、そうなんだ。
まあ着実と勝つことだけを考えてやるチームだと思うので、ああいったもの出なくていいんだったら出ないでチームでコツコツと調整をすると、
なるほど、
いうスタンスなんでしょうし、そうですね、ピコルとかあと栃木はかなり早くも負けてしまいましたけど、まあ、そのアーリーカップの時のまあその戦況なんかも見て、皆さんいろいろ予想は立てられてると思いますけど、
そうやね、
これはもうオープン戦はあまり当てになりませんと、
オープン
戦じゃないですけど、
どうか、ここでちょっと西宮ストークスさんお世話になってるのでちょっと紹介させていただきたいと思います。
はい、
9月30日土曜日、18時5分から西宮市立中央体育館で千葉ジェッツと対戦します。そして翌10月1日日曜日、これは15時5分から同じく西宮市立中央体育館、相手も同じく千葉ジェッツ、はい、ああ組まれてますよ、ついに始まりますよ。
そうですね、まあ長かったですね、やっぱシーズン初めの時と終盤の時って全然チームの雰囲気変わっちゃってるチーム多いですもんね。
そうなんや、
外国人が違っちゃうと全然違うチームですからね。
ああ、そうやな、確かに確かに。そうやな。
あとはそのまあオープン戦じゃないですけど、そのまあ開幕前にいろんな大会に参加しているチームがあって、キングスと千葉ジェッツが、まあそのアジアのクラブチームが集まる大会なのかな。
ほうほうほうほう。
参加してまして。
おお、そうなんや。どういうことやったの？
なんか中国のチームとかそういうところとやっていて、
深圳だね、中国の深圳とやってたね確か。
まあジェッツは解消してるみたいですけどもね。キングスもまあ、そこそこ勝ってっていう感じらしいんですが、ちょうど先日のニュースで、中国のチームが第4クォーターの途中で試合放棄というニュースが。
マジかよ、そんなことあったんや。だ、え、4ピリまで戦って。
そうですよね、61対50ん、なんかその65対51とかそのぐらいのスコアのところで相手が試合放棄したため、なんかルール上3分間はコートに立たなければいけない、 そんなルール私初めて知ったんですけど、
うん、
それで終了になったとかなんとかで、
3分間じゃあぼーっと立ってたの、
ね、ちょっとそれ見てみたいですけどね、
なあ、
ね、なんかどっかで上がってくるんじゃないかなっていうのをちょっと期待してるんですけど、
確かに今ちょっと叩いてます、出ました、
はい、
ヤフーニュースから、
はい、
相手が試合放棄、序盤畳みかけた琉球ゴールデンキングスが予選3連勝を飾る。この予選3連勝ってこれどういう意味、これ教えてください。
予選ブロックっていうのがあったんでしょうね。
ああ、なるほど。でその予選に新鮮とゴールデンキングスが対戦して、3連勝を飾って本戦に出場したシーンやったわけですね。もちろんこれ終わってるから全部決勝まで行ったんやろうけど、なるほど。でちょっとこれ紹介します。9月20日にマカオのスタジオシティイベントアリーナで開幕したザ・スーパー8、22日に予選グループ第3戦が行われ、琉球ゴールデンキングスが深センレオパルド、中国のチームですけど、そこと戦いましたと。試合序盤から須田選手とハッサン・マーティンの2人で連続得点をマークし、開始3分間で11対0のランに成功、第1クォーターで20対9と2桁得点差をつけると、第2クォーターはヒルトン・アームストロングスがインサイドでスコアを重ね、35対26で前半を折り返しています。点の取り合いとなった第3クォーターは金城や、二宮がアウトサイドから攻め立て、61対48とリードを広げ続けます。最終クォーターに入っても主導権を維持したが、試合時間約8分を残して相手が試合放棄、スコア65対51の時点で琉球が勝利を決め、千葉ジェッツ船橋に続いて大会3連勝を果たしましたということです。8分も残しとってんな。
これその大会の中でのルールなのか、本当のなんかフィバーかなんかのルールなのかっていうところが私もわからないんですけどね。
なるほど。藤本さん、ちなみにこういうことってあるっちゃあるんですか、
はい、
ち
ょっと。いや、私は初めて聞きましたけど。
海外とかでもないんかな、こういう。国際ゲームやから起こりやすいこととかっていう、初めてですか。
国際ルールだとなおさら、ね、
国の代表として
、ね、そんなことできるかっていう雰囲気もあるんでしょうから。
確かに。
クラブチームの大会っていう自体があまりこう、私は馴染みがないので、今まで見てきた試合の中で、なんか日本のチームが世界のチームとやるのって、
うん、
シーズンに練習試合で中国韓国のチームとやるとかやんないとかっていうのは聞いたことありますけど、あまり今までそういうのなかったと思うんですよね。
なるほど。
プロじゃなかったからとかいろいろあるのかもしれないですけど、
なるほどね。いやちょっとびっくりのニュースやね、これ。
そうですね、風景がなんかちょっと浮かぶような浮かばないような。
でもやっぱり最後までやってほしいよね。
まあその第4クォーターまでやっててっていうのもね。
そう、フリーなのかな、これ。入場はどうだったんだろうね。もしお金払ってるとしたらちょっと辛いものがあるよね、観客としては。
うん、もう一試合あるからそっちにかけようと思ってとか、
うん、
そういう意図は。あ、でも同じ日に2試合とかやってなさそうですもんね。
やってないんじゃない。しかもこれで3連勝を飾って決勝決めてるんで、予選終わって、まあ、勝った側が手を抜くならまだしも、
はい、
負けたら多分後がないでしょう、はい、そしてあったとしたら交流戦になるわけじゃないですか。で、まあ、プロなんで、怪我を避けての、まあ、消化ゲームはしたくないという、
はい、
100歩譲ってそれが分かったとしても、交流戦もじゃあ棄権するのか、交流戦があったのかなかったのは定かじゃないけれども、交流戦丸々一戦棄権するのか、とか、あと、これを見に来て、もし、多分入場にお金取ってるでしょう。そこのね、観客は納得するのかとかね、いろんなちょっと疑問に突き当たるわけですけれども、まあ珍しいんでしょうね。
そうですね。
なるほど。また深センっていうのはどこまでの 力持ってるんですかね、新鮮レオパルド。
まあそういう大会に出てるぐらいですから、国内ではそこそこ強いっていうことは予想できますよね。
うーん、
弱い方のチームがわざわざそういうのに出るかっていうのはあまり聞いたことがないですからね。
ねえ、これはちょっと動画を見てみたいけどな。
そうですね、ニュースとしては昨日だか一昨日に上がったことなので、もう少ししたら上がってくるかもしれないですよね。
そうかもしれないね。なるほど、そんなニュースがありました。もう驚愕のニュースやね、これ。びっくりした。
そうですね。
さてさて、次いきますよ。
はい、
先日もね、ちょっとこの前の前の回で、ご出演いただきました西福岡中学校は、鶴ヶ先生出てきていただいたんですけど、はい、ちょうどね、月刊バスケットボールさんが、この全中レポートみたいなのを上げられてるんですよね。
今日発売の月末ですね。
そうです、
はい、
でね、いろいろこうスタッツが載ってたり個人得点が載ってたりするんで、このあたりを紹介したいと思います。
はい、
1試合の個人得点1位、
はい、
こんなんから紹介していこうかな。
そうですね。
これはね、アベレージではなくて1試合でございます。
はい、
49得点コンゴロデイビッド、高須中学校10番。
はい、
浜松学院戦で49得点を獲得しています。
あ、1試合最高得点ってことですね。
1試合アベレージじゃないんだよこれ。
はい、
で、第2位、
はい、
コンゴローデイビッド高須中学校。
はい、
予選の時は中学校戦で、
はい、
42点を叩き出しています。
はい、
そして第3位、
はい、
コンゴローデイビッド同じく42得点だから2位タイで。
ああ、そうですか。
そういうことで、予選はアレセイヤ少年。
なるほど。
だからこの1位2位3位はコンゴローデイビッド。
はい、
総得点183点。すごいね。
すごいですね。
これだけでね。で4位がね、ヨネスくんやって、はい、ヨネスレオン。
どこのチームだ。
日野中学校11番。
は
あ、これも予選の浜松学院戦ですね。39得点。
まあすごいですね。
すごいよ、全中で33点取れんで。あ、39点か。
うん、
で第5位コンゴローデイビッド、
はい、
高須10番。これはね、愛媛かな、四国の勝山、四国の本土、愛媛かな。
あ、勝山中学
校、勝山中学校2回戦で38点を叩き出しています。
はい、
で第6位、
はい、
これはね、土屋大輝くんの弟、土屋拓弘かな。
はい、
34得点玉島北中学校。
はい、
これは予選の、滋賀の内出中学校と対戦したときに34得点。
いやー、本番でやっぱりこんだけ取れるってのはすごいな。
すごいよね。
はい、
1,2,3、で7位が一戸慶吾くん津軽中学校、はい、4番。中村学院山陽の相手と戦ったときですね。
あ
ー、31得点。で同じく7位、はい、一戸くん、同じく一戸くん、
うん、
津軽中学校。これね、31点取ってるんですけど、相手はあのディフェンス、鬼ディフェンスする富山です。
あー、すごいな。
これすごいよね。
うん、
でね、アベレージが出ています。
はい、
1位コンゴローデイビッド 39.4 得点。
はい39か。
39アベレージ。そして2位ヨネスくん 29.5 得点。
はい、素晴らしい数字ですね。
素晴らしい数字ですよ、この辺。あー、やっぱ西福岡の平松選手なんか7位で 20.2 得点。
ごいな、ガードですよね。
うん、いやこれ注目すべきは今後のデイビッド総得点、今前中の総得点197得点、ね、
197、はい、
ね、で平松選手、
はいはい、
121得点、これはね総得点ではダントツの2位です。まあ、今後のデイビッド君はちょっと置いときましょうよ。もうズバ抜けてるんで。で、他の選手の中で、平松選手が121得点。1位と2位の差がだいぶありますけど、今後のデイビッド197得点とだいぶ差はありますけど、なんとこの平松選手、第2位総得点。3位との差がね、3位100いってないんですよ。3位はね、一戸圭吾君、津軽中学校、98得点。ただこれね、はい、決勝まで行ってるんで、平松選手は。そういう意味でもあるんですけど、それを121得点取れないよ、なかなか。
取れないっす。
素晴らしい。
そうですね。だからもうフォーメーションとかどのぐらいあるか分かりませんけど、彼に得点させるパターンとか、うん、まあ、そういうのがチームの中に確実に浸透してるってことですよね。
そうです
よ。そんだけ毎試合取れるってことは、うんうんうん、たまたま今日スリー当たってたねとか。
そうじゃないもんね、
うん、相手がちょっとこうミスマッチだったからとか、うん、まあ、そういうようなことではないはずなので、
うんうんうんうん、
まあ、本当に得点能力があるってことですね。
うん、そういうことやわ。
まあ、こういう選手が将来は川崎にいる藤井選手みたいになっちゃうのかなと。点の取れるポイントガードみたいな感じでね、
うんうんうん、そうやね、
スリ
ーポイントも乗ってますよ。
はい、スリーポイントどうなんですか。
スリーポイントはやっぱり、ね、試合数で大きく変わるんですよね、スリーポイントって。
まあそれはそうですね、
うん、ですんでスリーポイントの平均でいきましょう。
はい、
一番アベレージを取ったのは平均 40% 小森聡太くん
40%。
うん、これ実際の試合でですからね、 40% しっかり取れてると思います。
安定してますね。
スリーポイントの本数3試合で12本。
ああ
、うん、
あれ平松君どのくらいなんですか。
ちょっと待って、成功本数や、ごめん、 40% じゃないわ、これ 4.0 って書いてるわ、よく見たら。
ああ、
1試合あたり4本沈めてますよっていうことや。平松くん、
はい、入ってます。
入ってないね。
入ってないんだ。
入ってないね。
じゃあ速攻レイアップとかジャンプシュートとかが多いってことなのかな。
多分ね、この前敦賀先生に直接お話聞いたところによると、やっぱりハイピックを使って、
はいはいはい、
スリーポイントよりもハイピックを使ったドライブみたいなんで得点重ねてたんじゃないかな。
でも本当にアタックして取ってるって感じなんですね。
そういうことでしょう、
うん、
間違いなくスリーも持ってる選手ですけどね、
はい、
ここには名前は出ていませんね、うん、で1試合あたり平均 3.5 本沈めてる梅田くん、常盤中学校ですね、
はい、
うんうんうんうん。でね、あとは一ノ平くん、さっきも名前出てきてたけど津軽中学校、
はい、
平均3本、
うん、
やっぱ中学校やからその突き抜けてごっついのってあんままだないんかな。7とか8とか。
そうです
ね、ひどかったら10とかね。
まあ予選だとあるかもしれませんけどね、県の。
なあ、このレベルになると打つことも難しいもんな。
ですね、
外す外さん前に打てないもんな、なかなか。
そうですね、
まあそんな中、富谷の中学校の品田選手、
はい、
今大会18本のスリーポイントを沈めています。これ 全試合でね、6試合やってるんですけど、はい、彼らは決勝まで行ってるんで、はい、全6試合で18本、平均3、立派ですよ。
ですね。
一歩女子行く、
はい、
女子は1試合の個人得点レコード43得点宮原選手、オリオ中学校。
あ、オリオですか。
1回戦の丸亀西中学校戦で、43得点それから皆さんも超有名、倉持紀香選手、
はいはいはいはい、
41得点、今度は逆にオリオ戦で、41得点叩き出しています。
まあその辺は絡んでくるでしょうね、やっぱり得点は。
すごいな。平均得点 27.3 ポイント、松原選手、三股中学校
それもすごいですね。
でもう僅差 0.1 ポイント差で2位に倉持紀香選手、豊野、
はい、
今回優勝してます。彼女が 27.2 ポイント。
すごいですね。すごい以外に言葉がないですけど、
松原志保選手はスリーポイントシューターなのかな。三股中学校試合数は3で、スリーポイントの成功本数8、で1試合平均 2.7 本のスリーポイントを沈めています。彼女が1。
なるほど。
そうね、そんなことでございます。
まあ、この辺は常にボールをもらった瞬間ちゃんとゴールを見てるっていう基本的なところがもう徹底されてるんでしょうね。じゃないと平均そんな20なんてっていかないですもん。
そうやんな。
特に女の子の場合って、男の子によくいるようなそういうハーフっぽくてものすごいダンクできるぐらいのすごいバネがあって飛ばせると誰も止められないとかそういうんじゃないじゃないですか。だからやっぱりミートだったりとか、ステップだったりとか、まあ、そういったことを、まあ、ミリバス自体から多分相当仕込まれて、そう今まで習った全ての技を自由自在に使いこなせるという、まあ、よく勉強なんかでもインプットとアウトプットっていうのがあって、知識として取り入れたとしても、あとやり方とかを形として取り入れたとしても、試合でそれを使えるか使えないかっていうところがあるわけですけども、まあ、そういった教えてもらうことを教わりそれを実践するってことをとにかく小さい頃から反復練習し続けて、まあ、今のこの姿があるんだろうなっていうのはすごく感じますよね。
いや今ね、コンゴロデイビッド選手の写真がここにあるけど、もう筋肉隆々だね、この人。2m40cm、十分高校生でも質の高い方に入れてもいい感じやね。全然細くない。まあ、藤もこんなもんか、今日は。
そうですね。
いや今日もいい話たくさんありがとう。そしてやっぱりね、まあ、何回もバストラで言ってますけど、こう開幕前にいろんな話をこうやって聞くっていうのはね、やっぱ面白みが増すんですよ。だからこういう僕レベルのリスナーさんがたくさんいらっしゃると思うんで、でもこれを聞きながらバストラも楽しみつつ B もどんどんこう楽しくなってくるぞっていう、これはもうバスケの啓蒙にもつながることやしね、フジモンのバストラにいる大きな意味でございますので、
社会貢献、
社会貢献でございますよ、これからもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
楽しい収録ありがとう。本日もお送りしましたのは岸と
フジモンでした。
See you next time. バイバイ。